好奇心を拾い集める SR レディオ。はい、こんにちは。
こんにちは。
SR レディオ第7回。はい、
うん。
今回は、はい、まあ、なんと野球じゃねえや。漫画の話の延長戦をやります。
なんで野球出てきたんだ。
漫画で漫画 の、うん、あの打線を組むっていうのをやったんだけど、
あ、そうだね、そっから来ちゃったね。
そう、そのね、打線の説明をちゃんとできなかったなと思って。
ああ、なるほど。
ちょっと漫画の説明するだけで終わっちゃったから、
はい、
そのちょっと今回は延長戦です。
はい、
楽しくやりましょう。
はい、
でちょっとね、重大なお知らせを最初にお伝えします。
はい、お願いします。
今ちょっとね、 SR レディオを、
うん、
YouTube とポッドキャスト、
はい、
Google、Apple、Spotify、
うん、
で配信してるんですが、
はい、
ポッドキャストのみにしようと思ってます。
あ、のみにするんですね。
はい、はい、ポッドキャストだけにします、
うん、はい、
なので YouTube で聞けるのは今回この第7回までにします、
はい、うん、ちょっとね、広告とかがね、
そう、やっぱね、煩わしいかなっていうところもありますし、う
ん、ラジオであれば、
うん、ぜひね、皆さんお好きなポッドキャスト、うん、Spotify、Apple、Google、
はい、
どれかで聞いていただければと思います。
はい、
私の Twitter でね、ちょっと URL もお伝えしますので、ぜひ次回からはポッドキャストで、うん、ぜひ聞いていただければと思います。
はい、流しながらね、なんか作業しながらでも、
そうですね、はい、ですね、ポッドキャストならね、他にこう作業できるんで、
うん、
アプリも他のアプリいじれるんで、
はい、
YouTube だとできないんですけど、
うん、
というわけで、
はい、
ぜひポッドキャストに完全移行しますので、
はい、
それをよろしくお願いします。
お願いします。
という感じでしょうか。
はい、
で、漫画の話、延長戦やります。
はい、
延長戦やりますが、
うん、
最初にね、ちょっとね、今日はね、お便りから最初に行きます。
おー、珍しく、
はい、はい、ちょっと漫画の話長くなったらあれなんで、
はい、
最初にお便りせっかくいただいたんで最初にお伝えします。
はい、はい、お願いします。
まずメールいただきました。
はい、
ロニーさん、ショーゴさん、再びまして、吉井ロビンソンです。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、前回の SR レディオで漫画を語った回、非常に面白かったです。
はい、
僕も漫画が好きなので自分なら何を入れるかなと考えて選んでみました。
おお、
とりあえず好きな漫画を列挙してみましたが、ここから打線を組むとなるとまた数日かかっちゃいそうなので、とりあえず思いついた漫画を送ります。
そうなんですよね。
はい、
はい、
ちょっと長文になってしまいました、申し訳ありませんと書いてありますが、
うん、
せっかくなので紹介させていただきます。はい、完結している連載が終了している漫画として、
はい、
寄生獣。
ああ、いいですね。これ僕も入れようかなとちょっと迷ったところですね。
はい、名作だね。
うん、
でちょっと中身も読ませてもらいます。
はい、
僕の人生を変えたと言っても過言ではない漫画。
すごい、
うん、うん、謎の寄生生物ミギーと共生することになった高校生泉真一とのお話と、
うん、
でミギーの悪魔というのを本で調べたんだが、一番それに近い生物はやはり人間だと思うぞというセリフと、極めて哲学的な内容もありながらぐいぐい読み進められるエンタメ性が見事。
うん、
うん、なるほど。
はい、
まあ、ちょっと間ちょっと省略させていただきますが、
はい、
うまい具合にこう、ね、アニメ化された寄生獣もリメイクされてていいですよと。
うん、
平野綾さんですね、右の声優。はい、あ、ちょっと私アニメはちょっと見てことないんですけど、
はい、
平野綾さんなんですね。
うん、
感情を殺した無機質な感じで演じていて素晴らしいと。
ああ、
いうお話でございます。
ミギーの声とか難しそうですもんね、あれね。
うんうんうん、あとは、ね、実写映画の話もちょっと書いてありますね。
うん、
実写映画間違っても全く別物に作り変えてしまった実写映画から入ってはいけないと。なるほど。私映画も見てないですね、これは。
そうです、ありましたね、何年か前ですかね。
う
ん、
そうだね、
はいはいはい、
うん、そうだね。ちょっとね、確かに実写映画と漫画の関係性っていう問題もあるのよ。
うん、
問題が結構、うん。
そうだよね。
でちょっと次、
はい、
例えばこんなラブソングっていう曲、
はい、
あ、曲じゃねえ、漫画。
はい、知らないのこれは。
ね、この作品をきっかけに、北沢拓さんの漫画をいろいろ読むようになったけど、当時春季だったことも相まって、いまだにこの作品のが強く印象に残っていると。
はい、
主人公龍介と元カノ瞳、今カノマリコとの複雑な心理心模様を描いたラブストーリー。
うん、
ラブストーリーなんですね。
うん、
自分が思春期真っ只中の頃はどちらかというと、主人公はモテモテだったり、イケてない主人公が実は両思い、幼馴染で実は両思いと、うん、恋愛って思い切れば、絶対にうまくいくみたいな作品が多く、実際に恋愛してた自分にとっては現実味が薄くて綺麗事しか書いてないと思っていた。なるほど、
わかるわ。
なるほど、
わかるわかる。
そんな時に出会った作品で、元カノ今カノとの絡みや女心の意味不明さ、男の優柔不断さや、好きな気持ちを引きずる描写などが生々しくて、おそらく少年誌連載らしくない作品だったため、強く惹かれた。
うん、
なるほど。
はい、
私ちょっとこれ知らないですね、例えばこんなラブソング。
うん、僕もちょっと分からないんですけど、なんか興味を持つポイントは確かに
あるね、
あるような気がしますね。今の ロビンさんじゃない、あの、
そうだね、
吉井ロビン
さん。吉井ロビンソンさん、はい、小学館ですね。
はい、
これちょっと 時間があれば読みたいですね、これぜひ。
はい。
あ、マスターキートももらってますね。
あ、面白いですね。
浦沢直樹さんの名作、うん、なるほど。あとデカスロン、
うん、わかんない。
これはね、あれ十種競技ですね。
はい。
表現物を書いてる先生ですね。
はい。
主人公は十種競技のアスリート風アスリート風見万吉だっけ。これは十種競技の漫画ですよ。あの武井壮が十種競技やってた、はい、デカスロンって言うんだよね、十種競技のこと。
あ、そうなんだ。それすら知らなかったな、うん、
登場からぶっ飛んでて競技場に軽トラでやってくるし、高飛びは主流ではないベリーロールだし、叫び声がオギャーだし、むちゃくちゃですが本当に面白いです。この作品を知っていたので、武井壮さんが出始めた頃十種競技の元日本王者だと知って素直に尊敬しました、
はい、
あ、そっか、知ってたんだ、すごいね、うん、スポーツ漫画好きならぜひ読んでもらいたい、
はい、
そうですね。このね、山田先生の作品は結構面白いのが多いんですよ。表現物も面白いし、
うん、ちょっとわからないけどなんか面白そうですね、
うん、面白いですよ、
スポーツ系の、はい、
あとはベック、
うん、
翔吾さんも挙げてましたが、はい、僕もこの作品大好きです、
うん、
この作品が出るまで音楽ものはヒットしないと言われていた漫画界に革命を起こした。
あ、そうですね、
そうだね、歌を、うん、歌詞を書いたり歌をあえて描写しないというあの手法は本当に素晴らしいと思う。そうだね、
うん、
なんかあの光がパーって出す感じだよね、多分。
そうだね、
うん、確かにね、
オーディエンスの、あの上がり方とかもね、
そうだね、
表現がうまいですよね。
実写映画はいろいろ言われたけど僕はそれなりに好きでした。あ、確かに、あ、実写映画は千葉役の桐谷健太さんが素晴らしかったのと、うん、水嶋博さんがギター弾いてないっぽい動きの指の動きでがっかりしたのを覚えています。なるほど、
あ、そっか、実写あったんだな。佐藤健さんと桐
谷健太さんですね、
とあ
と水嶋博さんと、
あとベースの子誰だっけ、
あれだよ、あのあれですよ、
あ、向井治
さ
んだ、
向井治さん、
はい、
そうそうそう、
見てないけどなんか、
あのね、あ、桐谷健太はね、はい、ハマってたよ、
ハマってた、あ、確かに千葉役が合いそうだね、
合いそうですね、うん、あとエンジェルボイス、
はい、
これとサッカー漫画ですね、
うん、
サッカー版スクールウォーズのような漫画、
うん、
近隣で喧嘩が強いという有名な新1年生 4名と校長に雇われてやってきた教師の奮闘する物語と、
はい、
そうですね、これはスラムダンクっぽい、どっちかっていうと、
うん、
サッカー漫画ですね、
はい、
でこれはチャンピオンだっけな、秋田書店の漫画ですね、確か、はい、これも結構面白いですよ、
はい、
なかなか。で、連載が続いてる漫画でいうとキングダム、
お
う、うん、そうね、僕はとあるラジオだかテレビだかでケンコバさんが久しぶりに我慢しきれず一気読みした漫画に出会ったと紹介されているのを知って、そこから3巻まで買って読んで完全にハマって、その日の深夜24時間営業の書店に走ってすでに出ている全巻買って一気に読みましたと。なるほど、
これはアメトークとかでケンコバさんとかなんかやる前にケンコバさんがこう言った時って結構前ですね。
そうだね、そしたらそういうことだね、はい、あと鬼滅の刃、
うん、
まあそうですね、鬼滅の刃もね、はい、今や大人気の作品と、
はい、
僕が読むようになったのはつい最近で、かつてキングダムを布教活動した人に強く勧められてアニメから入りました、
はい、
大人気になる理由がよくわかる非常に面白い作品、
うん、
なるほど、
はい、
そうだね、アニメ19話は映画と見まごうでき、確かにそうだね、アニメはすごいね、
すごいんですね。
そうだね、進撃とね、
はい、
あの鬼滅の刃はね、アニメが面白いんですよ、絵がよく動くというか、
あの臨場感みたいな、
そうそうそうそうそうそう、
アニメ化されてより引き立つみたいな、
そうだね、うん、あとブルージャイアント、
はい、
こちらもロニーさんがかなり熱量で説明していたので改めて僕が言う必要はありませんって書いてありますが、うん、まあそうだね、はい、私も新刊出るたびに私も速攻で読んでしまいます、
うん、
あとジャイアントキリングも書いてありますね、はい、ロニーさんは若干否定的だったのかな、僕としては、ま、サッカー漫画で監督メインだったのも面白かったし、うん、この作品は試合の描写がとてもうまいと思う、
うん、あ、でもロニーさんも好きだよね、
好きだけど、うん、そう好きなんですよ、うん、私も
結構、ね、
ジャイアントキリング問題はあるのよ、
うん、
あの好きなんだけど、うん、ちょっとねいたずらに伸ばしてる感じがあって、そこが
まあまあ、
あんま気に入ってないです。
そうだね、はい、
あの日本代表戦とかいたずらに長いじゃない、
はい、
あそことかさ本当はどうでもいいパートのはずなのに、
うん、
なんかクラブのことをやってほしいのに、
はい、
だからあそこで読者離れちゃってると思うんだよね、
うん、
そことかがちょっと気になってます私は、はい、
なるほど、
最近のジャイアントキリングがちょっと気になってるって感じですね、うん、まあ、この作品はちゃんと読むと、はい、描写外で選手が動いている動線がとてもよく見える。なるほど、
あ、そうですね、うん、すごく
数ページ振り返るとこのタイミングで走って戻ってるとか、うん、このタイミングでオーバーラップしていたと、まあそうだね、確かに
見切れてる選手もなんかちゃんと試合に入ってるような感じですよ ね、
うね、うん、
はい、
回を追うごとに主人公の能力インフレが始まっている感は否めない
確かに確かに、
まあ、確かにどんどん上手くなっちゃってるからね、
うん、そうですね、
はい、僕も漫画が大好きなのでいろいろ書いたら長文になっちゃいましたと、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
できれば思い入れのある作品に関してはまた別の回で丸々1本語っていただけるとありがたいです。
はい、
それではまたメールします。ありがとうございました。吉井ロビンソンさん、非常にね長く書いていただいて、これ多分ね
結構時間かかって
ね、2000字か3000字ぐらいあるんじゃないかなと思いますね、うん、私のパッと見た感じ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとね他にもハッシュタグいただいてますよ。
はい、
なんかねこれね米涼さんですね、これ、
はい、
米涼さん知ってる気がしますね。
はい、知り合いですね。
はい、はい、第5回の好きな漫画で打線を組んでみたいな回聞きましたが最高でした。
ほう、
個人的にはギャグ&バトル枠で銀魂と、王道枠で鋼の錬金術師、ラブコメ枠で五等分の花嫁、うん、サッカー枠でビーブルースを入れたいですね。
なるほどね、
はい、ありがとうございます。ね銀魂と鋼の錬金術師、
はい、
ハガレンね、ハガレンはあれなのよ、
はい、
アイシールド21で完璧って言ったじゃん、
うん、
いろんなものが入ってる、
そうですね、
ハガレンの錬金術師もそんな感じしてます私は。
あ、
ほぼ完璧、
はい、
世界観もちゃんとしてるし、
あれなんなんですか、ファンタジー系
なんですかね、ファンタジーだね、はい、ファンタジーバトルみたいな感じだけど、うんうん、ちゃんとなんか倫理観というか哲学的な感じもあったりして、
あ、そうだね、うん、結構大人が読んでも楽しめちゃうからな、そうだね、あれは、はい、
うん、しかも人間関係もキャラも立ってるし絵もうまいし、
うん、
っていうところでね、鋼の錬金術師は個人的には私は好きです。銀魂はね私そんな読んだことないんですよ実は。
僕もちゃんとあの読んではいたけど、まあ、覚えてないみたいな、たけし世紀末リーダー伝、たけしと同じような感覚なんですけど、ただこれね、うんうん、連載やっぱあのすごい読んでた時期にやってるんで、うんうん、ここら辺は、
うんうん、
まあまあやっぱちょっと覚えてありますよね、
うんうんうんうん、あとラブコメ枠で五等分の花嫁、
はい、
うん、そうだね、これもマガジンの、割と最近のラブコメですね、
うん、
これ多分完結したのかな最近。
あ、そうなんだ、
そう、はい、最近完結したやつはちょっとまだ読んでないんですけど、うん、これもねいい漫画ですよ、
はい、
最近アニメやってたと思うしね、
うん、
あとサッカー枠でビーブルース、
はい、
ビーブルース好きですよ私も。
ビーブルースって分かんねえな、どういうやつだ
っけ。ね、都立最強都立葵坂高校野球部っていう、
うん、
野球漫画があるのよ、
はい、
それの作者が書いてるサッカー漫画、
ちょっと分かんない、
これね面白いのよ。3巻ぐらいで、
うん、
あのねちょっと2巻か3巻でちょっとね事件が起きちゃうの、
お、
事故が、
はい、
事故に遭っちゃう主人公が、
あ、
天才サッカー少年だったんだけど、はい、事故に遭っちゃって、
は
い、
うん、
で結構な大事大事故、サッカーやめるぐらいの普通だったら、
っ
ていう話、そっから主人公どうなっていくのっていう話。
ああ。なるほど。
最初ね割とね少年サッカーで始まっちゃって、
はい、
なんかね、まあ、つまんないとは言わないけど、
うん、
まあなんか主人公めっちゃうまいただの少年漫画だな、少年サッカー漫画だなと思って、
はい、
読み進めていくと、おっとすごい事件が起きると、
うん、
でメインは高校サッカーの話です、
はい、
これねいいよ、
まあ、この米涼君もあのサッカーのサッカーやってた人だ
ね、そうだね、
うん、はい、
っていう感じですかね、はい、基本はそんな感じです、
はい、
お便りありがとうございました皆さん。
ありがとうございます。
非常に熱量のこもったお便りいただきまして、
はい、
でこの前のね打線の話をねちゃんとしようよ、
はい、
もうちょっと、
うん、
正午の打線、
はい、
なんだっけ1番、
1番センター GTO、
1番センター GTO、
はい、
なんで GTO がセンター、
やっぱ真ん中にね痛いんですよ
一番好きよは
というかね、あの僕が野球やってた頃、うん、一番センターだったんですけど、
お
う、それ
なるほど、
好きなやつを、
あ、思い入れがあるんです
、思いっきり、はい、
一番センターに、
はい、当てはめたっていうね。
なるほどなるほど。
あとやっぱ守備範囲が広いというか、結構ギャグもあり、
あ、
まあ面白さと
エロもあり、
まあ、そうだね、
うん、
そういうところを含めて1番センターですかね。
確かに GTO 肩強そうだしね、うん、
そうだね、
GTO は肩が強そう
まあそうだね、主人公のイメージとかなんかそういうのでもちょっとあの打線とかポジションは加味してあるんですけど、
確かに鬼塚はセンターっぽいね、
うん、そうなんですよ
確かに、
うん、
2番は
2番ショートスラムダンクっていうのはこれもあれですね、あ
ね、
ちょっと喋ったんですけど、
そうだね、
あのメジャーリーグは結構2番に最強打者を置くっていうので、
うん、
さ自分の中でやっぱ最強だと思ってるのはスラムダンクっていう
なるほど
ところがあるんで、でショートはやっぱ花形じゃないですか、
うん、
うん、
そうだね、確かにスラムダンクに守らすときは間違いないだろう、
ね、間違いないです、
ショートは、
うん、ですね。
3番は
3番は3月のライオンになってるんですけど、
ポジションどこだっけ、
3番
セカンド、あ、いいね、
セカンドっぽくない、
セカンドっぽいね確かに3
月のライオンは
3月のライオンはセカンドっぽいね、
うん、で3番はまあ3月っていうのもあるし、
あ、そういうこと、
そうですね3合わせに、
あ、3合わせで3番セカンド、
2番
いい、ね、
セカンド3月のライオンだと2とか3がなっちゃうじゃないですか。もう3は3でいこうと。
確かに確かに、
まあ、そんなところで、
うん、
まあ、4番 DH はイチゴ 100% なんですけども、まあ、ちょっとポジション当てはめらんねえなと思って、
イチゴ 100% に関しては、
うん
うん、
まあ DH で、
なるほど、
で破壊力は一番あるんで、
う
ん、
確かにね、パンチ力はね、
そう、僕らみたいな中学生の時に読んでた子からしたら、
うん、絶対に忘れないよね、うん、イチゴ 100%
そう、絶対忘れない、ホームラン打てる
確かに、
でもみんな読んでたと思うしね、
そうだね、
結構ジャンプとか飛ばしちゃうやつとかあるけど、
うん、
まあ読んじゃうんですよね。
そうだね。
で5番サードミスターフルスイング、
お、
これはやっぱあの主人公がサード守ってたりとか、
あ、サードだったんだっけ、サルの、
いや、ファーストとサードとかかな、
あ、そうかそうか、ファースト
とかやってて、うん、サードやったりとかで、まあパワーがあるんで、
なるほどね、
5番っぽいじゃないですか、
そうだ、5番っぽいね、うん、うん、そうだね、
なんでミスターフルスイングと、
うん、
6番ライト孤高の人はこれもちょっと言ったんですけど、あの内容がヘビーなんでせめてライトな感じしようと思って
だからライトに
置いたライトにたと
なるほど。
で結構やっぱね打率高いと思うんだよね、読んでもらったら、
あ、なるほど、
あの走者は返せるぐらいな、
なるほどなるほど、
あのところなんですよね、孤高の人って、
うんうんうんうん、
なのでそうですね、7番レフトシュートは、うんうん、ここはなんだろうな、ここら辺に来るとちょっとね余ってるポジションどうしようかなってなっちゃうんですけど、
なるほど、
うん、まあ、ちょっと外野かなと、
うんうん、
シュート、
うんうん
うん、
なるほど
ですね。立ち番キャッチャーキングダムはあの、うん、やっぱいい、ね、どっしりしてるじゃないですか、
どっしりしてる、
すごく
絵もどっしりしてる、
ね、絵もどっしりしてる、
どっしりしてるキャラが多いしね、
そう内容的にもなんかすごいいろんなところに当てはまる、まあ、頭脳というか、うん、扇の要みたいなところ、
はいはいはいはい、
キングダムですね。9番ファーストベック、
うん、
そうだね、ここはもうなんかファーストっぽくて自分が入れたいやつ入れようと思ったんですけどあんまなくて、
うん、でもね音楽漫画入れたのはねいいよ、バリエーションとしては、
うん、そうなんですよ、
非常にここに
一応そうなんですよね、あんま偏らないようにしようかなと思ったんですけど、うんうん、なんかワンピースも入れようかなってこう思ったところで、ワンピースなー、うん、ワンピースよりはやっぱベックの方が自分が入れたいなっていう気持ちが強かったんで、
うん、
入れましたね、
うん、なるほど。
でピッチャーバガボンド、
バガボンド、うん、だから入れようとして入れてない漫画も書いてるじゃん。
ああ、ありますよ、ルドン・ケンシンと悪の花とか、
ああ、
ベルセルクとか、
はいはいはいはいはい、いいね、
ダイヤのエースとか、ガンツとかもそうですね。
あ、ガンツね、
うん、ここら辺そうだな、
やっぱ少年青年漫画が多いね。
そうだね、まあ僕のヒーローアカデミアとかも、
ああ、ヒーローアカね、ヒロアカ思うんだけど、ヒロアカの第1話はマジで面白い、うん、あの、うん、完璧なのよ構成が、まあ、君はヒーローになれるってビタって終わる。
あ、そっか、
そう
そうだね、
あの泣いて泣いて、うん、なれないんでしょうかっつって、うん、君はヒーローになれるってビタって終わるって、あの、うん、1話目の破壊力は、
うん、
よく考えられてると思う。
なんで無個性かよって思ってた、ね、
そうそうそうそうそう、であのちょっとお母さんとの悲しいエピソードとかもあったりしてさ、
うん、そうですね、うん、
そこからのなんか感動的な1話目の終わり方で、うん、どうなんだっていう、
うん、
見事ですよあれは。
まあ要所要所でまあ感動できるっていうのも、
うん、
まあ、いいんですけど、まあ、まだちょっと途中だしなと、
うん、そうだね、
ちょっとやめましたね。まあ弱虫ペダ
ルとか、ルーキーズとかも、
あ、ルーキーズ、
ね、弱ペダとかね、うん、やっぱスポーツ漫画多めですね。
あ、多いね。あ、ルーキーズも大好きだからな、
ルーキーズもいいね、
うん、
いいじゃない、
はい、
じゃあ俺も行くよ、じゃあ、
はい、
ちょっとね説明しきれなかったところ行こう、
はい、
じゃあ1番世紀末リーダー伝たけしがライトなんですよ、1番ライト、
はい、ライト、
そうライトね、意外とね外野を守らせたかったのよ、
うん、
世紀末リーダー伝たけしには
難しいよこれポジション
ポジションつけるのが ね、うん、ね、ただね世紀末リーダー伝たけしはねやっぱりねギャグがあるし、うん、そのバトル漫画の要素もあるしちょっと感動的な要素もあったりするから、
はい、
意外とねこう自力があるのよ、
うん、
肩が強いのよ、
はい、
ちゃんと、
そうだね、
漫画としての
ライトはね、
そう絵もそれなりに結構うまいし、
はい、
うん、なんでこうちょっとね外でねちゃんと刺してもらいたいなっていう、
なるほどね、
あるんですよ、
はい、
で2番デイズですよ、
うん、
デイズはちょっとねこの辺はサッカー漫画入れたいなと思って、
はい、
うん、さっきねあの米寮さんから来ていた、
うん、
ビーブルースとかも迷ったし、はい、
うん、
もちろんジャイアントキリングも迷ったんですが、
はい、
まあなんとなくこのなんていうかヒューマンドラマ系なやつを入れたいなっていう ところで私はで揃えたいなっていうのがあったんで、
はい、
デイズにしたんですよ。
でセンターなんですよね、まあ、そのポジション的に。
そうだね、ちょっとねセンターこれセンターどうなのかなっていうのは正直あります。
うん、うんうん、
あの余っちゃったっていうのがあるんです、ポジションが。
あ、そうだね
そう
難しいよね全部
この辺は
ピッチ当てはめ
るこの辺は正直余っちゃったっていうのがある、
はい、
で3番セカンドランウェイで笑って、
あ
そうですね、これはちょっとね、まあ、器用な感じというかね、
うん、
でランウェイで笑ってね、ちょっとね、うん、好きなシーンがあるんですよ私、
はい、
ちょっと紹介しきれなかった、
うん、
あのねランウェイで笑っての名言、
はい、名言とかいいよね、そういう漫画のね、
そう、
はい、
あのね結構ね名言たくさんあって、
うん、
あ こういうのとか、実力がない人間がやらなきゃいけないことは2つだけ、
うん、
実力を上げることとできる仕事を全力でやる。
あシンプルだけど確かに確信ついてるね。
そうそう、うん、でこれがねあのねはじめ柳田っていうあのデザイナープロのデザイナーの人がいるんだけど、
うん、
すげえ冷徹なんだけど、
うん、
その人がこうあのちょっと下手っぴなこう教え子にかける言葉なのよ、うん、
あ
要はできることを全力でやれよお前はっていう。
そうだね、うん、こう言った方が結構それが説得力あるよね。
そうそう、本当冷たい冷酷人間なんだけど、
うんうん、
こういうことをねたまに挟んでくれるから、
はい、
こうちょっとね好きになっちゃうっていう
教訓を入れつつね、
そうそうそうそうそうそう、
どんどんどんどんしていけるような漫画だということですね。
そういうこと、そういうこと、はい、あと勝たないとその努力は証明できないとかね。
ああ結果が出なかったら、
う
ん、まあ努力として認められるかどうか問題みたいなね。
そうだね、
うん、
とかもあったりして、
はい、
でとあとキングダム、
はい、
ファースト、
うん、
これキングダムねファーストに置いたんですよ私は。
確かにねファースト、
はい、まあ、キングダムはねちょっとねあのホームラン打ってくれるだろうっていう、
うん、
まああれですよねホームランバッターですよね、
うん、
だからもうあんま守備にあんまちょこちょこちょこまか動かさないっていう。
あそう、あんまそうだねファーストはなんかそういうイメージもありますしね。
もうキングダムはねもうなんかイメージとしてはもうどっしりしてるイメージなんで、
うんうん、
もうこうやってあんまちょこちょこ動かさないっていうイメージがあります、
うんうん、はい、
で5あとねキングダムあれなのよ、
うん、
キングダムでも喋りたいことがあって、
はい、
キングダムね完全無欠に私好きなんですけど、
うん、
ちょっとねキングダム気になるところもあって。
おお、なんすか。
あのね一個だけキングダム嫌なところがあるんですよ。
はい、
あのシンが、うん、主人公のシンが、
うん、
矛盾したことを言ってるの一個だけ。
そんなこと言ってた。
そうこれね気づいてない人多いんですよ読者で。
いや読みすぎだよそれ気づいちゃうの。
一個ね矛盾したこと言ってんの。
いやちょっと分かんないです
ね。あのね、
うん、
ソスイっていうやつが入ってくるのよ、
うんうん、
閣備兵元閣備隊の千人将の閣備ってい うやつが、
はい
はい、まあ、あの下僕上がりの、
はい、
で速攻でリンコに殺されちゃうやつがいるんだけど、
うん、
そいつの、副長やってたソスイっていうやつが、
はい、
この元閣備隊700人を連れて秦、
うん、
のところに入るの秦隊に、
うんうんうん、
で秦は臨時でこう千人隊を作る、
はい、
っていうのが秦、まあの千人隊の最初の話なんだけど、
はい、
そこで隊に劇を飛ばすシーンがある、
うん、
そこであの飛信隊では、
はい、
あの子さんも新参も関係ねえ。
ああ言ってたね、うん、
あったあった、ついてこいみたいな、
あったあった
っていうのがあるんですよ、
うん、
あの義との戦いですね、
うん、
でそのシーン、ああいいなと思って、
うん、
それでもう疎水 の, あの元ね、
うん、
あの疎水が率いていた700名はこう上がるわけですよ、モチベーション上がるわけ、うん、でそれいいなシーンいいなと思うじゃん、うん、でそれでこうずっと読み進めていくと、
うん、
国用の戦いっていうのがあるの、趙と趙の、うん、
はい、
国用の戦いっていうところで、
うん、
ま、これまた副長の袁さんっていう人がいる、
うん、
袁さんがあのとかあのすげえ激しい川の流れをこう渡るっていう超難しいミッションを課せられるわけ、
はい
はい、袁さんが、うん、それをなんで袁さんなんだよってあのガロっていうやつが言うのよ、
はい、うん、
いやなんで円さんなのみたいな、
うん、
できないっしょみたいな、なめられてるから円、はい、さんはガロに、
うん、
いや無理でしょこいつみたいなこと言われて、円、
うん、
さんも優しいからうぬぬみたいな感じうぬぬみたいな感じなんだけど、
はい、い
やこれは円さんにしかできねえんだっつって、
うん、
でその時にシンが、
うん、
あの新参者は黙ってろってわかる、
なるほど、
矛盾、シンの矛盾、
うんうんうん、
それが違う言葉使ってほしかったなと思って。
ああそういうことね。
子さんも新参も関係ねえって言ったシンが、うん、いや新参者は黙ってろって一番言っちゃいけないの
そうだよね、
うん、そうそうそう、
いやでもなんか変わったんじゃない、やっぱシンがさそ ちょっといろいろ変わるじゃん、組織
体が大きくなって
属すると。
そこはね、変わんないでほしかったな、俺は。まあ、確かにエンさんはその一番最初からシンとずっと似るから、うん、その本当子さんの子さんの子さんだから大事にしたい気持ちは分かるんだけど、うん、いやでも新参者は黙っとけみたいなちょっと セリフじゃない言葉で言ってほしかった
んです。そうだよね、新参者でも別に子さんも新参も変わんないんだって言っちゃっていいもんね、普通に考えて。
そこはねちょっとね、俺一個だけ引っかかってる、何回読み直してもそこだけは引っかかる。
新参者っていうワードさえ出さなければよかったのか。
そうそうそう、ちょっとね言葉がちょっと、あの今手元にないんで、うん、ちょっと違う言葉今言っちゃってるかもしれないですけど、大体そんな感じのことをね、はい、シンは言っちゃってるんですよ。
あ、
だからそこだけちょっと気になります。
結構だから最近の漫画とかそういうところも割とパーフェクトな感じでさ、
ね、
作られてきちゃってるから ね、
うん、そうだね、
なかなか、
まあ、逆に言うとそこが人間らしくて、うん、まああれなんだけど、
いいのかも
しれない。ちょっとね、編集の人とかだったらちょっと言ってほしかったなと思うね。じゃあシーンはここはちょっと違う言葉使った方がいいですよって、
うん、
まあ、原先生も大変だろうからね、
はい、
というところはありますよ、
はいはい、
あとは5番ヴィンランドサガ、
はい、
サード。ヴィンランドサガはね、肩が強いですよ多分。
多分ね、
多分物語としての肩が強いから、うん、5番でサードです、
はい、
で結構ね、強打を打つイメージもあるんで、
うん、
っていう感じです、
はい、
6番アイシールド21がキャッチャーです、
うん、
でアイシールド21はね賢いんで、もう、
うん、
あの昼間のイメージですね。もう
そうだね、要的なところですね。
そう、これもう昼間にキャッチャーやらすときは間違いないでしょっていう、
うん、まあ、これもなんとなく分かる。あのちゃんとメットみたいなの被ってるし、
そうだね。
シール
ド、そう。だから逆に言うとね、この6番アイシールド21キャッチャーとかはね、もう一発ですぐ決まった。
はい。
もう何でもやってくれるから。
うん、わかるわかる、うん。俺もすぐ配るやつは決まる。
うん、うん、そう。
ポジションと。
で7番僕らの噴火祭レフト。うん、まあ、この辺はねちょっとねポジションとかじゃないんですけど、
うん、
まあ人間関係がねちょっとユニークなやつをちょっと入れたいなと思ったと、
はい。
いう感じですよ。
うん、
で8番僕たちがやりましたが DH。
うん。
です。まあ、この DH っていうのもこれもちょっとまあいいかなっていう、
うん、
感じです、
はい、
で9番1日外出力班長ショート、
はい、
これはねすぐ決まったんですよ。
これなんでショートなんだろうな。
班長はねショートなのよ。
しかもまあ9番はいいとしてショートか守備範囲イメージで言うとやっぱ守備範囲広くて
広いの、
肩も強くなきゃいけないし頭も良くなきゃいけない。
そうだよ、班長はもう何でもできるんだからあの大月という人間は、
うんうん、
何でもできるのよ。あのグルメも詳しいし。
あ、なるほどね。
すげえ、なんかペットのこととかにも詳しいね。
あ、
なんか 犬を手なずける方法とかにも詳しい。なんか妙な豆知識がすげえ多い、
はい、
外出力班長の大月ってやつは。
じゃあ大月がのやっぱその広さってことですね。
そう、大月は
主人公の
もうグルメだし、うん、もう何でもできるのよ、
うん、
まあそのねギャグもあるし、
うん、
そのなんだろうな、超どうでもいいさブルボン会議みたいなのもやるの。ブルボンのお菓子で何が一番うまいかみたいな、
あ、
そういうたわいのない話でも、
うん、
こ
う
大月はねちゃんとねこう着眼点が
いいん
ですよ ね、
うん、
っていうのとかもあったりして、もう大月はもう守備は何でもできますよ。
9番くせ者の、
そうだね、くせ者だね、
感じで、
はい、その代わりもあんまり打てないかもしれないね。大月はホームランは打たないだろうね。
まあ塁には出る
そうだねバントとか超うまいタイプですね、う
ん、なるほど、
はい、で最後ピッチャーブルージャイアント
という
感じで、
はい、
ピッチャー、うん、そうだね、ブルージャイアントはもうあのストレートがめっちゃ速いとかそういうイメージですね私は、
うん、
変化球では投げない
投球術ではなくみたいな、
そう、うん、もうあの伸びるストレートをとにかく磨いてきたと、
は
い、もう
藤川球児みたいな、
そうだね、
はい、
イメージですよ、
火の玉の感じで、はい、
うんうんうんうん、
なるほど、
そんな感じです、
はい、
やっとね打線の説明ができました、
うん、
でね今回もうちょっとね、
はい、
漫画について詳しく喋ろうと思って、
うん、
気になった漫画とかあります？もうちょっとこれ喋りたかったなとか。
僕はねある程度そんな覚えてなかったり、
あ、なるほど、
うん、まあなんか入れたいやつとかたくさんあったんですけども、
うんうんうん
うん、なんだろうな、僕はあんまないかな。
あ、じゃあ俺あれだ、
うん、
キングダムの話もう一回していい？
いいよ。
あのねキングダムで好きなキャラの話したじゃないですか、
はい、
であそこであの俺オーホンって言ったの、
うん、
オーホンの好きなシーンがあるのよ、
はい、
オーホンの名言、
うん、
これちょっと1個だけ紹介したい、
うん、
ここだけは紹介したい、
ちょっと教えてくださいよ。
なぜねオーホンがいいのかっていう、
うん、
オーホンが好きなの、俺がねオーホンにハマった名言があるんですよ、
はい、
ぜひ皆さんね手元にあったら53巻を見てください
、はい、
キングダムの53巻です、
はい、
でねこれ主海平原の戦いっていうやつで、
うん、
オーホンとシンが珍しく夜2人で語らい合うんですよ、
はい、
あのオーホンがシンを呼び出すの、
はい、
大嫌いなシンを、
うん、
あのプライドの高いオーホンが、
オーホンがね、
もうねやられちゃうから、
うん、
あのシン軍が、
うん、
やられちゃうから呼び出すの、
うん、
でそこで この状況はもはや戦術でどうこうなる状況ではないというふうに真に言うんですよ、
はい、
で必要なのはタイの覚醒だっていう、
うん、
要はタイを覚醒させないといけない、
うん、
玉鳳隊と飛信隊を覚醒させて、
うん、
もう そもそも強くしろという無茶なオーダーを真に出すの、
うん、
でどうやんだってこう真が聞くんだけど、
うん、
そんなの知るかって言うんだけどそれはお前のタイのことだからお前が考えろって言うんだけど、
うん、
でその翌日よ、
うん、
このどうやってタイを覚醒させるのかっていう話、
はい、
でここでね俺はねちょっとね玉鳳隊王本のね、うん、ちょっとね真の姿を見たよ。
お
最高の姿でこれね真はこう、
うん、
まあちょっと普通の、まあ、あんま俺的にはグッとこない感じの劇の飛ばし方だったんですけど、うん、まあ士気は爆発しましたと、
うん、
で第580話、
うん、
最強の瞬間です、
はい、
これの王本のシーンですよ。
お願いします。
これですよ、
はい、
ちょっとね長めに読もうかな、
うん、
いよいよこの右翼には後がない、
うん、
つまり我々の玉鳳の自力で打開するしか道はない、
うん、
だがそれこそが玉鳳本来の姿だ、
うん、
この隊はこれまで何度も何度も自力で試練を乗り越えてきた、
うん、
この玉鳳は俺の初陣と共に誕生した、
うん、
俺は初めから父王戦の外にあり、そこから一度も王戦軍に入っていない、
うん、
俺の戦いは玉鳳と共に始まり今に至る、
うん、
つまり俺の槍も命もずっとお前たちと共にあった、
うん、
俺はそれを本当に誇りに思っている。今の状況はこれまでの中で最も厳しいものだ。打開策も見出せぬほどの苦境だ、
うん、
だが勝たねばならぬ。他を頼らずこの玉鳳の力で勝たねばならぬ。友よ力を貸してくれ。
お
これねもうねタイの覚醒でこう速攻でみんなテンション上がるんじゃなくて、はい、もう一回みんな泣いちゃうね。
あいいっすね。
そうここがねあのプライドの高い王本が
確かにね
友よ力を貸してくれです。
確かに、
うん、でこれがねあとねこの玉鳳隊のことを本当に誇りに思っているっていう、
うん、
ここがグッとくるのよ。
そうね
多分おそらく今までね何にも言わなかったんだろうに、
ね、そうだよねずっとなんかクールな感じで、
そうそうそうそう、だからこんなことをね言われるのはね初めてなわけですよ。
そうだよね、
うん、
こんなこと思ってたんだと。
そうそう
みんな、
ね、王本がねこんなこと思ってたんだと、
うん、
いう中で、でこのねこのね玉鳳隊のね感情っていうやつもすごいいいキャラで、
うん、
あのねちょっとねいつも王本の言うことにケチをつけるやつがいるんですよ、
うん、
あの副長みたいなキャラのちょっとちょびひげの生えたやつ、
はい、
こいつもちょっとグッときちゃうのよちょっとグッときちゃってんのこの
あ本当な、
そう、うん、珍しくグッときちゃってるぐらい、うん、このセリフはね体を覚醒させるに至る。
確かに
王本ね。でこのね王本もしこのさキングダム実写映画してるじゃん、
はいはい、
もし実写映画で王本が出てきたら誰がやるのかなっていうのがすげえ気になってる。
いやー難しいよね結構クールなキャラ
やる人。そうこれ俺うるさいよ王本のキャラはちょっとねちゃんとした人をあてがってほしい
そうだよねこんだけ思いついんだもんね
ちゃんとした人をあてがってほしい。
うん、
あとね歓喜も好きなの。
歓喜ね、
うんうん、歓喜も大好き、
はい、
あの首切り歓喜ですよ、
うんうん、
歓喜も大好きなんですよ、
はい、
歓喜はもう誰がやるのかっていうのは気になってます。
まあね、まあ、
もしね実写映画でやるならね、
うんうん、
個人的には窪塚洋介。
あー、はい、
完全に窪、
うん、
塚以外歓喜はできない
もう決まってる
決まってる
まあでも そっか、うん、まあそもそも実写にしてほしくないみたいな気持ちはあるっちゃあるんだけどね。
まあでももうなっちゃってるからね、
うん、まあそこはしょうがないと。
そう、うん、でキングダム実写の話で言うと、
うん、
見たんですよ私一応、
はい、
吉沢亮はすごい。
あ
吉沢亮の衛星、
衛星か、はい、
もう完璧、
うん、
あのいやこんな再現度あるっていうぐらい。
そんなに、
うん、あとね吉沢亮ってちょっと背があんまり大きくないから、
うん、
ちょうどなんか衛星っぽいのよね。なんか
ああそうだね。
で顔はキリッとしてて、
うん、
であとはねこう声のトーンもこう落ち着いてるっていうか、はい、
うん、
こう王様みたいな声のトーンで喋ってくれるから、
うん、
なんとなくこうテンション上がる。
ああなるほど、
うん、
ということでかんうんそうだね
王本ですよ。
王本の
王本
かっこいいところ。
そうだね王本のかっこいいところこんな感じかな。
うん
そんなところでしょうか。
そうです
今回に関しては、
うん、
漫画の回延長戦。
そうだねこれちょっとやっぱワンピースとか入ってないっていうのがねまた面白いところなんですけども。
ワンピースね今度ワンピースの回やってもいいけどね。
自分まあ僕もすごい好きだし見てるし、
うんうんうんうん、
未だにずっと読み続けてるのワンピースぐらいなんですけど、まあ、いやでも最近読んでないか、
うん、今ねワンピースね60巻まで無料で読めるよ。
マジで、
うん、中映社が出してるアプリで。
ああ。
今ね俺もちょうど単行本はないのよ手元に、
うんう
ん、アプリで読めますよ、中映社が出してる変なアプリで、
うん、
なんかゼブラみたいなアプリで、
はい、
ワンピース回とかもやってもいいかもしれないね。
やりたいですね。ワンピースの中でもどの回が好きとか多分人それぞれあると思うんで。
そうだね、うん、ワンピースいろいろあるな。
僕もあるし。
ワンピース誰キャラ好き？
俺チョッパー好きなんだよ。
チョッパーは好きだね。俺も好き。
パーはあのあれ、あ、まあ、アニメになった時さ、
う
ん、大谷さんが声優さんでさ、
うん、そうだね、
やってるんだけど、もうあの人以来考えられない
もんね。
チョッパーの、
そうだね、そうだね、
あれ含めてなんだけど、
チョッパー、チョッパーできたか。
可愛いじゃん。まあ、ちょ、
俺あれよ、
うん、
誰、ベン・ベックマンが好き。
あー赤ひげのね、 赤髪のね
シャンクスの、
シャンクスの
ベン・ベックマン、
まあ、かっこいいよね。
ベン・ベックマンとレイリーが好き。
うん、あ、レイリーもいいね。
あのね、副船長キャラが好き。
あ
ー、ゾロも好きだし。
ゾロもいいし、
うん、なんかね、副船長でなんかあんま無口な
こう、うん、
クールなやつは結構好き。
はい、
だね、あの意外とあのベン・ベックマンは、
うん、
キザルに対して頂上戦争の時にカチャって動くな、はい、キザルっていうのをやるんだけど、
うん、
なんかそのそれで止まるのよキザルは、
うん、
おーベン・ベックマン
そう
そうそうそうおーベン・ベックマンみたいな感じで止まるのよ、
うんうん、
それで、あ、キザルよりベン・ベックマンって強いんだ、
強いんだね
って思っちゃう、
うん、
キザルより強いやつが副船長ってどういうことなの、
ね、しかもかっこよくなってたしね、
そうそうそうそうそうそうとか思っちゃったり、打っちゃえと思ったんだけど、うん、その時
それももうあと、ま、マルコとかも副船長とか
だ
った
、ね、あ、そうマルコも好きだ ね、
ね、
そうだね、
うん、
みたいなところもちょっとね喋りたいね、ワンピースに関しても。
そうですね、
まあ、はい、
僕もエースが大好きなんですけど。
あ、そうだ、エースだね、
うん、
そうだね、はい、そんな感じでしょうか、はい、で、今回も、あれです、メールを言います。
はい、
radio@ronnieblog.com、
うん、
でちょっとぜひメールをお待ちしてます。
はい、
漫画の話もねぜひください。
はい、
あとシャープ SRRadio、
うん、
で、ツイッターのハッシュタグでもお待ちしておりますと、
はい、
いう感じでしょうか。
はい、
で、次は第8回で、金曜日に更新します。
うん、
でそれが、ポッドキャストだけになりますので、
のみでお願いします。
はい、ぜひポッドキャストでお聞きください。
はい、
それではそんな感じでしょうか。
うん、
じゃあまた次回の金曜日にお会いしましょう。
はい、
バイバイ、
バイバイ。